食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回に引き続きまして、第2回食育推進全国大会が行われたフォーラムの様子をご紹介しましょうね。今回の議題は家庭での食育を進めるためにということで、食育の各分野の代表の方々によってですね、情報交換が行われたわけです。お話し合いしていただいた方は内閣府大臣政務官の岡下信子さん、農林水産副大臣の山本拓さん、全国学校栄養士協議会副会長の市場翔子さん、福井県栄養士会会長の清水ルミ子さんの4名でした。そして私が司会進行を務めたわけです。では当日の模様をご紹介いたしましょう。今日ね、いろんなお話ありました。まずね、厚生労働省の立場からそういう健康だとかね、そういう問題がありましたね。そして農水省のお立場、これ実は内閣府が3省こうまとめておられるんですよね。で、厚生労働省の場合は健康、農水省の場合はやっぱり食料問題ですね。そして給食なんかもこれには実は入ってはくるんです。これは文部科学省の仕事なんですね。ですから3省がそれぞれですね、目標を設けてどんどんどんどんいわゆるこの食育という大きな、ね、流れの中で動いておられるんです。まあ、そこで、それぞれのお立場を代表して今日来ていただいているものですからね。山本拓先生、お食事は拓先生あれなんですよね、僕お伺いしたところ、調理師の免許をお持ちなんですって。でね、奥様にね、たびたび作って差し上げておられるんでしょうか。実は奥様というのは高市早苗食育大臣ですよ。いかがですか、ちょっとプライベートのことをお聞きします。なんか黙っておられますけど。
いやいやいや、まあ彼女大臣も高市大臣も料理が好きだということで作ろうとする。で、私も作る。で、お互いに評価し合って、まあいわゆる私の方が料理時間が短くて美味しいということでお互い合意しました。いいえ。もうそれ以来二人でいる時の料理は食事は私が作る人、向こうが洗う人という、はい、皿洗いする人ということでワーキングシェアをやっております。
やっぱり男女共同参画の中でさすがね大臣進んでおられますよね。
まあ、特に福井県の男性っていうのはね、女性には頭が上がらないようになってるんです。
あ、そうですか。はい。それではまた待ってまいりますけれども、岡下先生ね、今お話ありましたけど、岡下先生なんか、まあ、高市先生もそうですけども、本当にね、政務にね、これだけ情熱かけられて表出ておられるわけですけども、お食事をお作りになるお時間なんかあるんですか。
まあ、私は食事を料理するのがストレス解消でございまして、
あ、はいはい、
自分で時間を作っております、はい、ですから朝ごはんも私自民党の代議士なんですが、必ず8時には部会というのがございまして朝食が出ますが、私は自宅で宿舎で作って食べてまいりますので。
そうですか。
はい。
ご主人は、もっともっと一緒に食べようよなんてそういうことはないんですか。言われません。
いや、私の夫はもう亡くなりましたんです
が。あ、そうですか。
生前はね、もう男子厨房に入るべからずというような非常に保守的な、ワンマン亭主でございましたので、はい、鍋一つ皿一つ洗ったことございませんが、全部揚げ膳生前で、なんかそういう訓練を受けてますから、私はもう当たり前の話でしてね、食事を作る、ね、食べさせる、はい、
昔、はい、実は食育っていうのは昔ですね、当たり前にやってこられたことなんです、全部。ところがこの頃やはり時代の流れなんでしょうかね、核家族になって時間もなくなって料理を作るよりは調理済み加工食品等を利用してですね、パッパッとやるから、それはね、調理覚えませんよね。僕は知ってる限り世界で一番調理のできない人を育てた国ですからね。もう最先端の先進国ですよ、それ。だからもう一度学校なんかもね、5年生と言わずね、 あれ3年生ぐらいからやってほしいですね。実は遅すぎんですよ日本はね、まあ、そんなことで、学校栄養士の会長さんですね、すいませんけども今の件で給食いかがでしょうね。
はい、給食はですねやっぱり子どもたちを見ていると自分のことが自分でできる、食べるものも自分で作れる、どんなあのちっちゃなお味噌汁一つ例えば刻めることができただけでもすっごく子どもはこう自信につながるんですね。生きていくとか生活していける、でそういう意味で今服部先生からもお話があったように何もできない日本人が育っちゃったと、これからは食の専門家の栄養教諭が学校にいて、そして基本的な生きる力につながる食事作りができる、そういう子どもたちをやっぱり今はいろんな家庭があるのでその小中学校の教育の中で生きる力を育てる、あるいは自信につながる食事作りだけは身につけてあげたいなと、そういう熱い願いのもとに学校給食がその教科書になるように、どんなものをいつどんな量でどんなふうに食べたら組み合わせ食べたらいいのかなっていうことの教科書になるようにっていう願いを込めて日々、学校給食作りに励んでいるんですね。
そうですか。実は私ねアメリカにね去年行ったんですよ。保育園がありました。そこでね実はお料理教えてるんですよ。3歳児、4歳児対象。驚きましたね。だけど全部調理こうやるって言ってもですね、まあ火はあまり使わないんですが、ちゃんと包丁で切るんですよ。それがプラスチックの包丁。ね、よくピクニックにあるような。それでちゃっちゃっちゃっちゃって切るんです。切らせますしね。で、出来上がった時に、こう、器に入ってるじゃないですか。日本語で皆さん、それ褒めてあげるの何て言いますか？
美味しそう。
ね、他になんかもう言い方ないですか、他に。まあまあ、大体この一つぐらいしかないのかな、日本語っていうと。向こう驚きましたよ。子供たちがね、持っていくんです、先生のところ。そしたらね、グッジョブって言うんですよ。いい仕事してますねって言うんですよ。そうするとね、子供その気になるんですよ。それでね、いい仕事してますねっていうことはね、ああ、仕事をしないと褒められないと思うようになるの。自然にね勉強になっちゃってるっていう、これね日本グッジョブっていう言葉いいなと思いましたね。まあそんなこともあるんですけども、さあそれではですね、福井県の栄養士会の会長さん、今厚生労働省がずっと並べて健康日本21とかね、はい、まあそういったものを6つぐらいこう挙げられましたね。まさに食というのは我々の健康をね司っているものですよね。そういう意味では今痩せが随分増えてますでしょ、女性の、はいはい、その辺はどういうふうにお考えですか。こちらの福井県はどうなんでしょうか。
はい、痩せの問題も、福井県がちょっと古くなりますが調査をしましたが、やはり若い人の痩せの率は高くなってきております。で、中年以降の30歳以降の肥満と合わせて若い人の痩せ願望ということにしっかりと見ていかなければいけませんし、若い方に聞きますと、あなたの理想体重はどれぐらいですかというふうに聞きますと、BMI22 が一応の健康な、目標でございますが、それよりもずっともう信じられないような体重をおっしゃるというようなことがございます。で、この低体重になりまして痩せになりましたら非常にその次の少子化につながるということがもう分かっております。痩せすぎと過ぎますとどうしても、出産する、例えば妊娠することができないというような、若い方ができるということもすでに分かっておりますので、それは非常にきちんと見ていってそういう、間違った概念を修正していかなければいけない、これも私たち栄養士会の務めかなというふうに思っております。
そうですよね、はい、BMI ってご存知ですか。ボディマスインデックスっていうんですね。これはね、一つの肥満とかそういう基準なんですけどね、22というのが標準です。25を超えるとですね肥満、 18.5 以下を痩せというんですね。で、このところ今のお話はね 18.5 以下の人がね本当に増えたんですよ。で、栄養失調が増えたんです。だからね、こんだけね日本の国っていうのはね物があふれて、飽食にもね国だなんて言われてるのに、実は偏った食生活してる人いるんですね。まあこういうのを正していこうということですね。 山本大臣ね、どうなんでしょうか。実際にはどういう手を打っていったらこういうのバンバンと解消していくんでしょうね。
まずね、これは何が正しいというのはありませんので、まず一人一人が自分にとってふさわしい食材好みもありますし、まあ、やはりそれだと思うし、まず一人一人が実践をすることからスタートだろうと思いますね。で、国民運動ってもう我々も盛り上げますし、一番栄養士さん、とにかく弁護士何しって侍士水座人偉いですから、これからの時代はもう栄養士の人はまず身をもって実践そうなんですが、だから栄養士さんはもう近くにいっぱいいますし、それぞれ学生時代栄養学勉強した人もいるでしょうけども、私たちの先生ですから大いに身近にいっぱいいますし、そして役所的にはね、もうはっきり言いまして農林水産業の振興ですから、もう国産をみんな使ってくださいということなんですが、食育というのは一人一人が自分に胸に手を当てて、自分の生活を手を当てて、自分のそのお医者さんの診断書というか血液データの結果で何がどうのこうのというので分析しながら実績をすると。だからね、食べるって農水省が進めてる、食べる、そして料理する、そしてファーミング作る、ここはね、やっぱセットで、時間がない時でもちょっと子供さんと一緒とか自分夫婦で一緒とか一人でもいいですから、やっていただきたいなというふうに思います。まず自分がやる3拍子揃ってやってくださいね、うん、でこれから今種苗メーカーとかね、いろんなところにお願いして家庭菜園というか、はい、ベランダでも庭の中でもキットでね、種を植えて水やればこう端材が生えるという、そういったものでもいいですから、まず自らがやってみるということが一番大事かなというふうに思います。
実践ですよね。実は全ての分野のこの、食育に関するものは実践なんですけども、私もね、食育基本計画っていうのをこれ決まった時に中にですね、メタボリックシンドロームというのが入ったんですよ。内臓脂肪症候群、それでね、自分どのくらいかと思ったわけ。85超えてたら内臓脂肪症候群ですかね。88あった。で、周りのね、先生の議員さんがですね、ご一緒してたんですよね、閣僚が。どう見てもですね、90以上ありそうなんですね。その人たちで決めたんです。それでみんなで今努力してるんですよ。今副大臣の方々がね、だいぶ努力し始めて、だんだん減ってきて、もう15センチ減ったっていう方も、僕はね、スクワットやったんですよ。朝130回、昼130回、130回、390回やりましたらね、なんとこの10ヶ月間で、9キロ痩せまして、でウエストが6センチ縮まりましたんで、今ね、私は82センチでございます。ね、やっぱりやらなきゃダメですね。あとね、飽きちゃダメなんですよ。だからこの2つをね、ガーッと今自分ではもう目標にして動いてるんですけど、皆さんもね、ちょっとやってみてください。何でもいいんですよ。運動しないとダメです。よく食べるのでね、サプリメント入れたりね、こう薬飲んで痩せようって方いらっしゃるでしょ。あれをすると、あれ大体下剤が多いんですよ。サプリメントは別にしても、いわゆる痩せるってやつは体悪くするんですよ。ですからね、運動を伴ったものがいいっていうのが、これが厚生労働省のお立場ですよね。そして農水省の方は今度は何でしょう、地産地消をね、もっともっと皆さん、今大臣が言ってくださったように、ものをね、本当にね、裏庭でもいいですしね、この頃はね、屋根の上ね、ちゃんとこう青く植えるというようなことね、これも大事だと思いますね。そして文部科学省の方に関して言えば、やはりこれ給食から始まってですね、子どもたちにきちっと教えていくというようなことなんですけども、我々はこれから一人でもですね、ご自分もこの運動に参加していただくと。世の中にスローフード運動と、ロサスだとかですね、あと味覚教育というフランスの運動があるんです。実は方々が今日本の内閣府の方とか国の方に、どうやってね、法律できたんですかって言ってくれるようになったんですよ。彼ら法律じゃないんです。だけどすごい広がりを持ってるんです。せっかく法律、世界で初めての法律ができたんですから、皆さんぜひね、この機会にですね、 これに参加していただいて、外国人が羨ましがっている法律があるのに日本人がやらない手はないと思いますね。もうこれから今食育というのを世界語にしようということで、もったいないという言葉ご存知ですか。ワンガリマータイさんというね、これはアフリカのケニアの環境副大臣ですね。この方が日本に2年前来られました。もったいないもったいないもったいないって日本語で言うんですよ。で、なんであなたは日本語でにもったいないって言うんですかって、この中にねすごいいい意味が入ってる。これはね、リデュース、リユース、リサイクルという3つの R が入ってます、こう言われた。だから日本語でね、津波のようにね世界中にこれ広げるんだって言っておられます。ですから私はね、そういう意味から言ったらね、食育だってね世界に発信できる素晴らしい内容だと思う。それは特に福井の方々は素晴らしいね、その実績をお持ちなんです。長寿ですよ、長寿ね、日本一ということに輝き始めました。ぜひ健康寿命を伸ばしてね、そして皆さんアンチエイジングっていうのが今あるんです。いかにね年を取らないようにどんな生き方をすべきかっていうのがありますから、そういったものがこの食育の中には相当いろいろ入っておりますので、これをぜひこれからですね、スタートの今日基本にしていただきたいなというふうに思っております。4名の先生方、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました
。ということで、各分野の代表者が出席したフォーラムの様子をお聞きいただきました。ちょっと時間が短いかなと思いましたけどね。さて、次回はですね、この第2回食育推進全国大会で、私の講演の模様をですねご紹介したいと思います。食育の時間、服部幸男でした。